れそれ種じゃない？
種ラジ。
口内炎がレギュラーになってきました。池田です。世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いいたします。週刊ドラマ語りのコーナー、はい、ということで今回は、私池田の方が一人で、ドラマの紹介をしたいと思います。岩崎サイドの方はですね、すでに公開されておりますので、そちらの方も聞いていただいて比べていただければというふうに思います。さて今回はネットフリックスで配信しているフォロワーズと、Amazon プライムビデオで配信中の湘南純愛組について語らせていただきますと。でですね、まあ、この2本配信系を見てみようということで、まあ、ちょっと今、まあ、配信もね、なかなかこう、話題にはなっているけれど、地上波のドラマほどはやっぱ見てる人が少ないという中で、いろんな工夫をね、しているようなんですが、まあ見るということになっちゃったんで、まあ話を、していきたいと思うんですが、まあまずはフォロワーズ。まあ何せこの、まあ、ネットフリックスは、全裸監督っていう、まあ、みんなが、まあ、みんながでもないんだよね。こう、見たことあるっていう、そういう話題とか、まあ、ツイッターとかね、そういうところで話題になってて、で多分見てないけど、そのキーワードが面白いみたいな感じで、結構使われてるんじゃないかなと思うんですけど、これが、まあ、いわゆる、地上波ではできない、的な括りで、結構懸念されてて、で、その、まあ、第2弾的な、まあ、2弾で何が2弾かよくわかんないですけど、話題作ということで、配信がスタートしたわけなんですよね、多分ね。で、まあ、僕も、まあ、これ、種ラジでやりましょうっていうことで、まあ、見るじゃないですか。で、そうすると、あ、なるほど、蜷川幸雄の娘さんであると。これね、この言い方もちょっと、語弊でしょ？語弊ですよ。もう語弊だらけの話ですよ。本当に。で、まあね、見ようとしたら、なんかすごいよ。もう原色が、もう原色が目にバンバン入ってくる、スタートで。で、なんだっけ、もうとにかくスクランブル交差点で写真を撮ってたりするわけ。冒頭。で、そのライブ、写真なんていうんですか、パシャパシャ、街中で撮るみたいな感じ。で、それを高校生が、あ、なんか撮ってるみたいな感じになってるみたいな、この、なんと言うんでしょうか。映像はすげえクオリティ高いんですけど、なんかこれ卒業制作とかでもきっとあるような的な感じっていうんですか。だから、クリエイターがクリエイターの、なんかこう、やってることを描こうとすると、そういう感じがあって、を別に、ディズってるわけではなくてですね。だから、こういうのやってみたいなっていうのを、ぐっとクオリティを上げて作ったら、結構いけんじゃねえかな、的な、あれ？なんかうまくいかねえな。そういう感じとかもあったりして。いや、これはちょっと、俺はね、想像をだにしない世界が繰り広げられるなっていうふうに、まあ見ていくわけですよ。で、まあ要は、この、中谷美紀さんがカメラマンでね。で、この人が、まあ、結構すでに成功してる人ってまず描かれて、なんだけど、子供を作りたいと。旦那さんは今いない。なんで、まあ、人工受精というか、まあ、それ用の、男性と、まあ、セックスそれだけのために割り切ってしようみたいな話とかも含まれてやったりするんですけど、ね、ちょっと大人でしょ？大人の女性の話でしょ？どうなの？ちょっとわかんないですよ、ちょっと基準が。で、そういう、なんかさ、その辺が、なんかこう、女の生き方、ふえみたいな感じをこう感じさせたりはするんですけど。で、まあ、 そういうところから始まっていくわけ。で、一方、そのもう一人の主人公が、池田エライザさんが、その役者さんの卵で、まだ売れてないわけですよ。まだ成功は手にしていない。で、この成功を手にしていない人が、まあ、徐々に、役者とかモデルとかになって、世にチヤホヤされながら、いろいろ挫折を繰り返しながら、みたいな感じで、なんかその、相互に既に成功している人と、これから成功したい人の、まあ、何、対局を見せながら、それがまあちょっと、ストーリー的には重なってるみたいな話なんですけど、これがね、まずモデル業界、写真業界が入ってこない。いや、ごめんなさい。ちょっと、わかんない。ちょっとわかんない。わかんないけど、なんか厳しそうだなとか、耳学問ですけど、蜷川美香さんが、写真家らしく、多分その彼女の自伝的面も、あんのかな、わかんないな、もう。だから、その、わかんないわけ。全然わかんないわけ。だから、まあ、なんていうんですかね、このボルダリングのデコボコのデコがもう全く僕には見えないわけですよ。だからこの壁をスイスイ登っていく奴らがいるとすれば、どこにいるんだみたいな、そんな気持ちで、まあ、見てるっていうか、だからこれはね、なんていうのかな。ドリフ大爆笑で、中本浩二と志村健の珍しい二人コントで、窓の、ビルのね、窓拭きをしているコントとかで、志村が、ここはね、危ないですよとか言いながら、ひょひょいとひょひょいっつって、こう壁に、水平に立ち上がって歩いちゃうみたいな。その、まあ、カメラが横になってるってだけの話なんですけど、まあ、これと関係性ある?ないね。まあ、ないんですけど、まあ、とにかく、そういう、俺にはちょっとわからない世界がいっぱい出てくる。で、だからこれを覗き見するっていう観点で言えば面白いんじゃないかなという気持ちで見ていたんですけど、なんかこういろいろ聞くと、いや、こんなの今時あんのみたいな話とかも言われるじゃないですか。まあ、出版業界不況みたいなね。で、それがわかんなくなっちゃって、だから、まあでも俺信じることにしたわけ。これだって描いてるんだもの。描いてるんだからこれありますよと。で、この状態はあるというふうなのを信じていくと、いや、このなんていうかこう、もう、夏木マリさんとかね、ゆかさんだっけ。なんかもう、いろんな人たちが出てくるんだけど、まあ揃いも揃って、俺はちょっと、なんか仲良くなりづらいな、みたいな感じの人たちが出てきてて、で、じゃあまあ、池田エライザさんの方行こうかって思うと、なんかモデル、だとか、何?絵描きさんだとかさ、もうエッジの効いた。まあ、エッジの効いたっていうのもどうかと思いますけど、個性ってのもどうかと思いますけど、人間ですよ。それ人間。そう、だから、人間らしいって、俺が思っている想像上の果実がそこにはない。っていうか、あれちょっと、っていうね、ゴモゴモしながら、まあ見ているみたいな感じで。で、まあそれぞれが、まあ頑張って生きていく、行くんですけど、途中で、まあその、絵力もあるシーンがすごく多いからさ、なんか、ああ、ここは見なくてもいいかってパパッと飛ばしていくと、まあ、チラッと、沢尻エリカとか、チラッと山田優太とか、一時ね、こう、チラッチラッとね、有名人が、ドン小西がチラッと出てきたりするわけですよ。ドン小西っていうね、ドン小西、それ、オファーしたのか、それとも、ドン小西が、出すってこう、なんかちょっとご利用ししたのかな、とか、いろいろこうね、交差点をこう、確認しつつもですよ。まあそういうの見ながら、そうか、すごいね、これ、川谷絵音さんは、これは、何なのかなみたいな、なんかいろいろ考えたりとかしてさ。で、沢尻さんもさ、まあでも、なんか、そういうリアルというのを、なんか、日本のドラマであんまり見ないじゃないですか。本人登場みたいな感じ、わーってなりがちだから、そういうのじゃなくても、これは普通にやりますせっていうあたりは、いいなと思うんですけど、なんかこう、蜷川ワールドの、これはね、厳しく言いましょうか。良くない面がね、なんか出てる感じがちょっとあるんですよ。別にいいんですけど、なんかその、なんつうの?人脈みたいなやつがこうね、 人脈みたいなやつがそこにあーっと感じられたりもするんですけど、いや、もちろんこれちゃんとね、オファーをしたということもあると思いますし、なんだろう、なんなんだろう、なんだ、これなんか何か似てるものがある気がするんだよな。なんかこう、そこに出すことに意義がある以上に、やったった感っていうのがすごい出てきちゃう。なんか河村元気さん的な感じが、ちょっと、まあ、ちょっとね、気持ちあるみたいなところもあるような気もしなくもないような感じもしているんですけども、まあ、それでバッと、そのまま物語進んでいくわけですが、なんかだんだんわかんなくなるのは、その、まあ、個別なことはよくわかるんだよね。その、成功した人が、まあ、女性の社会的成功というのは、従来のその、まあ、子供を産むとか、まあ、家庭を持つっていうも家庭もよくわかんないですけど、まあ、まあなんかちょっとそういう知れた、わかりやすい女性っぽい、うちでのんびりするみたいな、もうなんだろうね、それは価値なのかよくわかんないけど、なんか半分はよくわかるんですけど、なんかこうみんなが、まあ、戦闘モードみたいな感じになってて、で、多分これも、いや、ここだよね。ここがむしろ、なんか俺は、見たことない感じっていうか、だからそういう人たちのレトリックっていうの、なんか言葉遣いみたいなのは、あ、なんか聞いたことねえなみたいな感覚で聞こえてくる感じですよ。はい。感想はこれぐらいですか？ちゃんと喋りなさいよ、最後まで。いや、すいません、本当に。いろいろね、いろいろ考えまして、よ。タバコを吸っているシーンがかっこいいなとかね。そんなもんなのかよっていうね、ことでして。難しいなと思った、本当に。自分で、こういうドラマを作れるのかと思ったら、いや、作れないですよ。本当に。本当に作れないなと思いましたし。なんだろう。だから、やってる人たちの演技っていうのを、どういう風に考えてるのかなっていうこととかもすごい二重三重に考えられるっていうか、あって、まあ、池田エライザさんがね、ちょっと、調子に乗っちゃうというか、モデル、まあ事務所が変わった感じで、モデルとして役者として仕事が増えてくると。で、だんだん調子に乗っちゃうみたいな、まあ、表現になるんでしょうかね。そういう風になっていくんですけど、いやいや、その、なんというか、まあそのパターンはわかるけども、っていう時にこの説得力のつけ方みたいなのがさ、これね、池田エライザさん、何回かこの仕事してる気がするんですよね。なんかこう、恵まれない、その、絵描きか、タレントか、モデルかが、いきなりシンデレラになるっていう仕事ね、何回か、だからループものじゃないかと思うんですよね。何回か私これやったけど、もう一度、だから、だんだんほら、だんだん上手になってくるから、まあ、役者の卵なんだけど、内側が金髪っていう、それで仕事大丈夫なのっていう、ちょっとま、その、親心もあるんですけども、それが十分個性としてね、成り立っているみたいな、なんかそういう風な、まあ、そういう風な、感想ここまでですね。はい。さあさあ、それでもう一個忘れてましたよ。湘南純愛組。これがね、いや、もうね、すごかった。もう感動してて、見てて。まあ、冒頭からね、もう湘南のね、海水浴場のシーンから始まりまして。そこからは特に心は動かなかったんですけど、バーンとオープニングね、流れまして、曲が流れて、あ、これ90年代のなんか音楽だなと思って。で、こう、テロップが流れてね、こう、クレジットが出てきて、音楽、ティーボラン、バーン、うおティーボランマジでやるのっていうところが、残り40分くらい見た中の一番のピークでしたね。いや、よかったですよ。まさかティーボランがっていう、まあ、なんていうんですかね。ささやかなショートケーキをこう、オープニングでいただきまして、その後はちょっとわからなかったですね。もうね、90年代のね、すごくね、描き込んで、 いるだと思うんですけどね。なんだ、だからさ、不良者って、なんか俺、この、新しさとか古さとかというより、なんかこう、人間の業、違うな。あや、なん、え、何汚れ、うん、わかんねえ。なんかその、なんか不良者を繰り返す理由ってのが世の中にあるんだと思うんですよね。なんか俺わかんないんだけど。これを、ちょっと解き明かしたい気持ちにはなるよね。だからその、湘南、純愛組を、冒頭5分見て、あとパッと流しちゃったんですけど、いかにかんと思って、熱血紅白におくんっていうのがゲームであるんですけど、これのでドラマ化をね、してた過去 OVA があって、Amazon プライムビデオで、無料で見れたんですよ。おーと思って見てみたら、すごいね、安上がりっていうんですか。で、その、純愛組が、まあ、逆に純愛組がね、ちょっとなんかせこいなって感じになってきますけど、まあ、地獄のバカバカしさがもうそこに鬼のように立ちはだかっておりまして、あ、そうかと。俺が望んでたのは、バカなんだっていうか、そのバカをきちっと描くかどうかっていうところに、決めポイントというか、だから今日から俺はもう多分そこにシフトしたのは、まあ、僕ダメでしたけど、まあ、一応の正解ではあったのかなみたいなことを、ということで、時間となりました、皆さんのハートには何が残りましたか？いや、全くわかんないですけども、まあ、でもこうやってあんまり見ることのないジャンルとかをちょっと見てみると意外にこう自分との対話が皆さんできると思いますので、まあ一応言っときますけど、僕日本とも元々見る気がなかったですから、僕が見たいのは安らぎの時、道ですから、そっち、もしくはBS12 でやってる漫画道ね。これ何回見ても大丈夫なんですけど、こちらの方だけ見ておけば人生大丈夫だって派なので、ちょっとまあ新しいね、このね、日本はね、ややちょっと心の視聴度としてはね、低かったんですが、まあたまにはこういうの見てみると、何ですかね、ドクターペッパーを久々に飲むみたいな。そんな気持ちになるんじゃないかなということで。まあ、でもドクターペッパーもね、飲まず嫌いダメですから。一旦飲んでみて、ブブブブってね、出しても出さなくても自由ということでございまして、とりあえず、続きを見るのかな。フォロワーズはね、なんか、7話ぐらいまで見ちゃったんですけどね。もうどんどん早送りが進んじゃって、これ良くないですよ。本当に良くないですよ。もう、早送り機能はね、もうテレビから捨てた方がいいね。本当に。はい。ということで、終わりましょう。はい。ということで、タネラジの週刊ドラマ語り、今回は、ネットフリックスのフォロワーズと、アマゾンプライムビデオの湘南純愛組でございました。岩崎編もございます。そちらの方もぜひお楽しみください。ということで、お相手は全く使ってない国語辞典が5冊あります。池田でした。それでは、歌なし、また。